それでは、今日の聖書箇所をお読みします。今日の聖書箇所は、ヨハネの福音書8章31から47節です。聖書ですと196ページ、197ページからになります。それではお読みします。ヨハネの福音書8章31から47節。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。あなた方はあなた方の父から聞いたことを行っています。彼らはイエスに答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供なら、アブラハムの技を行うはずです。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に語ったものである私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことをしませんでした。あなた方はあなた方の父がすることを行っているのです。すると彼らは言った。私たちはみだらな行いによって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神がいます。イエスは言われた。神があなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。私は神のもとから来てここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わされたのです。あなた方はなぜ私の話がわからないのですか。それは私の言葉に聞き従うことができないからです。あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。しかしこの私は真理を話しているので、あなた方は私を信じません。あなた方のうちの誰が私に罪があると責めることができますか。私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですか。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものでないからです。以上の箇所について、神の言葉に聞き従うという題で鮫島茂牧師に宣教していただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。おはようございます。9月に入っても真夏日が続いていて、異常気象であることが、テレビの天気予報で気象予報士から伝えられ、熱中症を警戒するようにとの忠告も聞きながら、さて秋はいつ訪れるんだろうかと考えてしまいます。日本の季節感もこれからはだいぶ大きく変化してくるんでしょうか。どうぞ皆さんお体を大切になさってください。さて、8章31節から27節の今日の箇所は前回の続きであることが分かります。私は前回30節の言葉に触れませんでしたが、今日の31節のご自分を信じた ユダヤ人たちとイエス様が言われた言葉は30節にある多くの者がイエスを信じたとの言葉を受けて語られたのです。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますとあります。イエス様の語った言葉や行動を見聞きしてきたユダヤ人たちの多くの者は驚くことにイエス様を信じたとあるのです。しかしそのユダヤ人に対してイエス様はその信じたことを無条件に喜ぶのではなく少し厳しい警告とも取れる言葉を発するのです。まずあなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですと言われます。イエス様を信じるということは一時的な感情の高まりからではなくイエス様の言葉にとどまり続けることが大事であると告げるのです。そして真理を知りとありますが14章6節にはイエス様自らが私が道であり真理であり、失礼しました。イエス様の言葉にとどまり続けることが大事であると告げるのです。そして真理を知りとありますが、14章6節にはイエス様自らが私が道であり真理であり命です、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんとはっきりと語っているように真理すなわちイエスご自身を知ることが大事であり、そこで初めて人は真の自由を得ると語るのです。私たちも教会生活を続けていく中で経験することですが、劇的な信仰体験をして洗礼を受けてクリスチャンになった方が教会を去ってしまったり、極端な話では信仰をなくしてしまうという悲しい現実を見聞きします。一時の熱心な信仰ではなくて淡々とではあってもイエス様の言葉にとどまり続けることの大切さを実感します。また現代ほど自由が叫ばれている現状であるにもかかわらず本来の自由とは真逆としか言いようがないような世界になっています。それぞれの国が自分たちの自由を主張して対立して争いが起こり最悪な戦争にすら進んでいます。個人的にも自由を熱望しているのですが、個人の自由が欲望と結びつくと支配や搾取の蔓延した真の自由とは程遠いわがまま放題な社会になってしまうのです。ですから神の子イエス様によってもたらされる自由こそ真に罪の縄目から解放された自由になるのです。ユダヤ人たちもイエス様の言葉にすぐ反応して、私たちはアブラハムの子孫であって今まで誰の奴隷になったこともありません、どうしてあなた方は自由になると言われるのですかと言い返すのです。ユダヤ人たちは自分たちこそ神がアブラハムに約束した神の民であって神からの祝福を受けたものであると自負していたのです。 確かにユダヤ人たちは歴史的にエジプトにおいて奴隷状態であったことや、バビロン捕囚や現在ローマに支配されているという状況を理解していました。それでもユダヤ人たちが今まで誰の奴隷になったこともありませんと言い切ったのは、いつも心においては神と直結していて、どんな支配体制の中にあっても中であっても、アブラハムから受け継いだ神の民としての自覚を持って生きていると固く信じていたのです。するとイエス様はすかさず、誠に誠にあなた方に言います、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるので、私があなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。あなた方はあなた方の父から聞いたことを行っていますと結びます。ユダヤ人たちが自分たちをアブラハムの子孫の特権として心において神と直結していると主張したことに対して、イエス様はあなた方ユダヤ人が罪の奴隷になっていると断罪するのです。その証拠として、あなた方は私を殺そうとしていますとユダヤ人たちの心の真相にメスを入れます。なぜかというと、私の言葉があなた方のうちに入っていないからですと罪の奴隷となっている原因を示すのです。イエス様はユダヤ人が言うように、あなた方がアブラハムの子孫であることを知っていますと認めつつ、私は父のもとで見たことを話しています、あなた方はあなた方の父から聞いたことを行っていますとあるように、イエス様はまずご自分が父なる神のもとで見聞きしたことを話しているのですと説明してから、ユダヤ人たちにあなた方の父から聞いたことを行っていますと詰め寄るのです。ここにあなた方の父とあり、一見アブラハムを指しているように見えますが、この後の8章44節にあなた方は悪魔である父から出たものであってとあるように、イエス様はここではまだはっきりと言っていませんが、ユダヤ人たちの父は悪魔であると鋭く指摘するのです。ところがユダヤ人たちはまだイエス様の厳しい指摘を悟らずに、私たちの父はアブラハムですと誇らしく言うのです。するとイエス様は、あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行うはずです。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に語ったものである私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことをしませんでした。あなた方はあなた方の父がすることを行っているのですと重ねて指摘するのです。アブラハムの歴史を見るならば、神は最愛の一人息子イサクのよみがえりを信じて、神の言われた通りに息子を神に捧げたアブラハムの信仰を高く評価されました。アブラハムは神の言葉に聞き従って歩んだ生涯でした。イエス様は、あなた方ユダヤ人たちが父とするアブラハムの技に従うはずであるのに、それどころか神から使わされた私を殺そうとしていると強く迫るのです。31節に弟子という言葉が使われ、39節に技という言葉が大切な言葉として使われています。イエス様の弟子となるためには、イエス様の言葉にとどまることが求められていますが、私たち弟子の師匠であるイエス様が命じた有名な技が、この後13章12節から20節に書かれている 専属の教え、足を洗うというね、弟子の足を洗うという専属の教えです。当時奴隷でも嫌がった汚れた足を洗う行為をイエス様は自ら弟子たちの足を洗い、主であり師である私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません、私があなた方にした通りあなた方もするようにとあなた方に模範を示したのですと教えられました。小さなことであってもイエス様に喜ばれ、人々にも喜ばれる技に励むことが求められているのです。ある牧師が自分の教会での出来事をある本に書いていましたので紹介します。その教会の会堂は靴のままで、まあ良かった、大きな教会堂ですので良かったんですが、会議室は靴を脱がなくてはいけなかったようです。その会議室の入り口付近に靴が散乱していて、まあその先生もすっごい気にしてて、時々先生自らがねこうね片付けてたらしいんですけども、ある時ですね、そのまあその先生のご婦人、牧師夫人が、まあ、そのまあ会議室に入ろうとして、まあ人の足、靴を踏むのが嫌だというので、まあ年配の人はそうですよね、人の足平気でこうガガガってね踏んで入っていくっていうのはもうちょっとはばかられますので、まあ大きくまざいたんですって、こういうふうに。ただまあ年配の方、ね、奥様だったので滑っちゃったんですって、さっつって、ほいで手をまあこうついたはいいんですけども骨折してしまったんです。みんな下駄箱があるんですよ、下駄箱があるんだけども億劫なのでパッパッパッパッて脱ぎ捨てて、脱ぎっぱなしにしていったんですね。小さな技でも私たちの心が現れてくる、誰がどういう目に遭うか考えない、そういうことが私たちの信仰において小さく些細なことだと考えていいのか、とメッセージの中でその先生がね言ったんですって。まあもうすごいこう厳しくねメッセージの中で言ったそうですね。まあところでちょっと、私仕事で大変恐縮ですが、自己満足や自慢と捉えられても捉えかねないのでちょっとうーんと思ったんですけども、まあ、私の技について、実践していることをお話ししたいと思います。まあ、もう40年近くなるかもしれませんけれども、前から行っているんですけれども、もみぬき幼稚園の園長をしていた時、園でよく使っていた隣の白米公園がもうゴミだらけなんですよ、毎日。それで非常にまあ汚れているんで、ある時から毎日朝早く公園と、まあ、家の周りの道路のゴミ拾いをするようになりました。まあ、雨や外泊の時以外は毎日今でも続けています。最近は、まあ、犬のリリアちゃんと散歩の時に、まあうんちの、ゴミ袋の中にですね、その散歩コースのところでこうやって拾ってですね、できるだけ拾うようにしているんですね。まあ、特にタバコの 吸い殻があっちこっちに散乱してて、まああまりそういうこと言っちゃうあれなんですが、喫煙者のモラルの低さを、まあ、実感しますね。道路をきれいにしている地域の、まあ、よく言われるんですが防犯向上にもなるとよく言われてるんです。きれいな街っていうのは犯罪 しづらいと、汚くしているともう盗みとかね、空き巣狙いとかなんとかっていうのはすごくありますよという分で、まあ、きれいな街にしましょうみたいなね、そういうことよく言われますよね。でそうになるっていうこともまあありますので、まあやらなければという義務感からでなくて、まあ、小さなことに忠実であることを、まあ、評価してくださるイエス様に喜ばれるようにということで、 まあ、習慣のように自然と体が動くことが良いのであと、まあ、実践しているわけですね。私を殺そうとしてますとのイエス様の批判に対してユダヤ人たちは、私たちはみだらの行いによって生まれたものではありません、私たちには一人の父神がいますと反発します。8章は皆さんもご存知と思いますけれども、カインの女の事件で始まります。そしてここに来てイエス様に対して当時死生児という噂があったようで、みだらの行いと、まあ、これはですねイエス様を揶揄してるんですね。あいつはね死生児なんだよって、わけがわからない人間だみたいなね、どうもそういうね噂があったようですね。だからもうそういうことをこうあからさまにね、こう死生児みたいなことをねぶつけたんですね。そして自分たちこそ神に喜ばれるもの、そのみだらなことなどをしない、私たちには一人の父神がいますと、まあ誇らしく主張するわけですね。しかしイエス様は、神があなた方の父であるならあなた方は私を愛するはずです、私は神のもとから来てここにいるからです、私は自分から来たのではなく神が私を使わされたのです、あなた方はなぜ私の話がわからないのですか、それは私の言葉に聞き従うことができないからですと語り、さらにあなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています、悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません、彼のうちには真理がないからです、悪魔は偽りを言うとき自分の本性から話します、なぜなら彼は偽り者また偽りの父だからですと、はっきり悪魔の本性をさらけ出して、ユダヤ人たちの仕えている父は悪魔であると断罪するのです。ところがユダヤ人たちはかえってイエス様に対して罪があると責め立てて、真理を話しているイエス様を信じないのです。そこで神から出たものは神の言葉に聞き従います、ですからあなた方が聞き従わないのはあなた方が神から出たものではないからですと、イエス様はユダヤ人たちだけでなく私たちにも神の言葉に聞き従いなさい迫るんです。ところで2024年8月30日に94歳で召された新井おつ姉の葬儀が9月5日木曜日の午前10時半に青梅キリスト教会で行われました。新井おつ姉は私にとって信仰のお母さん的な存在でした。だいぶ昔の話になりますが、まあ、2001年ですから、昔の20年以上の話で、2月28日に亡くなったこの2番目のイバンコなんですけれども、我が家の愛犬龍馬について書いた文章を、犬の龍馬が亡くなってすぐ新井おつ姉から渡されて非常に感激し大切に持っていたので、まあ、長い文ですが紹介します、まあ、これちょっと涙を流さないように気をつけてあれしたいと思うんですけれども、龍馬に思う、龍馬の長寿、龍馬、名前とはちぐはぐな白いかわいい子犬、何歳でもになってもかわいい子犬としか見えなかった。あれは何年前のことだったか、飼い主、私の弟なんですけれども、の都合で鮫島家に、まあ、大体1歳ちょっと前くらいに来たんですけれども、預けられた龍馬はいつの間にか鮫島龍馬になっていた。彼の主人は鮫島兄、他の者は仲間友人、主人は全くの別格だった。 主人を尊敬し、主人を慕い、主人に全く服従した限り、主人の行くところ、教会の中でも礼拝中は声一つ出さず、カゴに収まり、礼拝が終わるとちょこちょこと歩き回って誰彼を喜ばせ、誰の膝にでもおとなしく収まった。彼は自分の領域をわきまえ適応していた。それゆえにというか、鮫島家を問えば、鮫島龍馬は玄関に飛び出してきて吠え立てた。番犬のつもりか、出迎えの挨拶かわからない。リビングに通れば、彼はこのところは自分の領域とばかり、僕の方がお前より上位だと主張した。ソファーに飛び上がり、腕によじ登った。龍馬、彼の人生というか牽制は何だったんだろうか。毎日主人を散歩に付き合わせ、排便の始末、入浴、散髪をやってもらった。龍馬にしかできなかったことは、鮫島家を慰め、教会の誰彼を慰めた。他に何ができたわけではない。いつの間にか彼も老い、真っ白な毛並みも輝きを失った。足取りも重くなった。ついに終わりの日が来た時、主人なる鮫島には闇苦しむ龍馬につきっきりで、吐物も排便も片付け、きれいに吐き清めて徹夜で見取ったという。人の心を和らげ、和ませ、休ませた龍馬が、彼はそれを知ってはいなかったと思う。龍馬にできたのは信頼と服従、ただこれだけ。しかしこれこそ我らキリスト者の生涯の課題なのかもしれない。偉大なる明石県龍馬よ、楽しかったよ。我らの主イエスが龍馬の主人鮫島兄に勝ることは、比較するも恐れ多いこと。ボケ老人あらゆおいつ。最後は老人福祉施設の生命園富士見荘で召された。実際はまあ高木病院に入院して、そこで亡くなったんですが、あらゆおいつ姉こそイエス様に対して信頼と服従に徹しきった生涯を歩まれた方であったと確信します。おいつ姉はちょっと乱暴な言葉遣い、まあ、方言なんですけどね、あっちの埼玉の山奥のでしたんで、もう遠慮なく、しましたかが、乱暴な言葉でってびっくりする。初め会った人はびっくりしたんですけどね、おいとか言ってただ誰に対しても温かみのある対応を自然とできる方でもありました。みんなそのことを知っていたので、誰からも好かれていました。神の言葉に聞き従うとは、イエス様に対して信頼と服従することです。具体的にはイエス様と隣人を愛し、小さな技こそ大切にして、主にある弟子として忠実に励み歩む生活をするのです。私たちもイエス様の弟子として、イエス様にいるものとなり、神の言葉に聞き従うものでありたいと心から願っています。お祈りいたします。天の父なる神様、神の言葉に聞き従う、本当に生涯をかけてこれを目指して歩むものであることをお許しください。そして小さなことにも忠実に果たしていくものでありますように、そしてイエス様に、何よりもイエス様に喜ばれるものとなることができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。